ただいまより昭和51年8月12日朝のご理解をいただきます。
ご理解第70節。人間は万物の霊長であるから、万物を見て道理に合う信心をしねばならない。万物の霊長であるということ、またその値打ちというのは、生まれながらにして神様のお心、言うなら天地の分け御霊を受けておるということだと私は思います。他の動物にはそれがない。ですから、いただいておる、分け御霊である魂をいよいよ分け御霊たらしめるということだと思うです。こんなことは人間だからという捉えだは、それは人間であるかもしれませんけれども、霊長としての値打ちはないわけです。人間だんだん彫像に従って、さまざまな感情とか、さまざまな、言うなら牙情牙欲がついてきます。そして、格好は人間の格好しとるけれども、心は浅ましい、それこそ命苦しみを取るような心すらが心の中に何だか出てくる。それに気づかせていただくのが、まあ私は誠の信心だと思うんですけれども、そこからいわゆる本当の人間としての値打ち、いうなら万物の霊長としての値打ちを発揮できることのために、自分の心に本気で取り組ましてもらう。私は今朝方お夢をいただいておったが、私の知った人に、町でもあんまり評判の良くない人ですけれども、いとこ同士、こんな隣同士のようなところに住んでおる。そしてもう何十年という間、物も言わなければ付き合いません。そう、何かがあったんでしょうね、親戚で。もう他人よりも言わばさまし。いろんな町の、役なんかがありますよね。例えば婦人会なら婦人会、村のいろんな役を回りしてないけども、その隣に いろんな触れ回していったせんならんから、もうこれだけは断らずで断り続けてきた。隣のやと物言わじゃんちゅというくらいに、仲の悪い親戚同士、その人たちが実は私を夢の中に、なんかちょっとしたその電話の間違いかなんかで電話で話をせなならんことになってですね、そしてそれこそ何十年ぶりに、そのそれがきっかけで和解ができて、たという話を聞いて、私が非常に喜んでおるところで目が覚めた。人間のその感情の中には、それを高みの見物的に、その親切国家主に言うても、高みの見物的な、例えば家のうちが揉めたり、親戚同士が仲が悪かったりすると、そういうような、心も人間の心の中にはある。それこそ隣が蔵を建てると、こっちはそれこそ腹を立てるといったようなものがある。羨むとかね、妬むとかといったような心がある。私は万物の霊長と言われる人間には、そういうものはあってはならないと思うんですね。だからこれはもう人間だからと言ったら、もう霊長としての値打ちはもうないことになるのです。だから霊長としての値打ち、人間としての本当の値打ちというのは、自分で、例えばこんなこといけないと思ったら、それを抑制することもできるし、または自分の心の中に、喜びを感じる、ありがたい、もったいないといったような心が開けるのも人間だけです。言うならば、その喜怒哀楽というようなものがです。けれども、人間の本当の値打ちというのは、そんなに腹が立ったり、怒ったりするようなものがあってはならんのです。言うなら、神様なんだから、神様の分け見たものをいただいているのだから、だから神心だけしかなかあるのが本当の人間なんだ。だから信心とは、ただその人間が持って生まれたところの分け見たものを、分け見たものをたらしめるために、いろんな修行をしてでも、お話をいただいても、それを実行しているのも、自分の心の中にありがたい、もったいないという心を開いて、もうあれも道理が、ここにね、道理に合う信心をというが、もう道理に合う信心を出してもらい、自分の心があれもおかげ、これもおかげと、例えば昨日の振り返りで言うならば、人の口には戸は立てられん、人がどういうことを言うても腹を立てな、顔は金だろうとやるとおっしゃる、そういう御教えを例えばいただいて、腹を立て修行のできるのも人間だけです。そして実際はです、その腹を立てないことこそが人間であり、霊長であり、分け御霊をいただいておる、その分け御霊のをいただいておる純粋な人間だということになる。牙城がつき、牙欲がつき、さまざまなところを通ってきて、言うならば霊長としてあるまじき、言うならば行動をしたり、いうな感情が血肉につながった親戚ですらもです、何十年間と隣同士のようなところにおっても物も言わぬというようなことであっては、霊長としての値打ちはないということです。だから私は思うのですけれどもね、本当にそういう素晴らしい、全てのことをありがたいありがたいでいただいていけれる人間になった時に、初めて人間としての値打ち、言うなら霊長としての値打ちがいただけて、そこにあるものは人間の幸せ、人間の幸福の条件の全てがたろうてくるお金になっている。 だから本当に、例えば死後、昨日のご理解を、まあ、引用しますとです、ね、どんなに人が顔に関わるようなことを言うても、それは神様が、ね、自分の心の中に神の比例を下さろうとする前提であるということが道路の上で分かってくる。どんなに腹が立つとか、情けないとかと思うというようなことであっても、それは神様が本当に幸せにしてくださろうとする働きが起こっておるんだということが分かったら、それを辛抱することもできれば、またはそれをありがたく受けることすらもできるようになっている。道理が分かれば、神様の心が分かれば、神様の心が神様の心を持って受け止めていくというのが私の信心だ。人間はだから生涯ここのところに取り組んでいくことだということになります。昨夜おそ石井清さんたちが兄弟全部お礼に出てきました。ピナジオの清さんの姉さんになりますかね、亡くなった宮古さんの式年祭で兄弟ばっかりで、まあ、集まって、ここから末永先生と三木三郎と二人で参ります。そのお礼に兄弟揃って出てきた。それで、まあ、しばらく話していきましたが、たまたまこの頃から清さんが腹を立てんということはもうおかげである意味卒業したから、今月からもう不平不足を言わんというそのことを、この頃総年会の時にみんなの前で宣言しとるから、カオルさんよーと、お父さんが不平不足を言うことある時には横に寄ってからそのブレーキをかけにはいけないよって言ったら、カオルさんがこんなこと、うちのお父さんはもう絶対言うたらもう神様に誓うたんですから、もう絶対狂いませんよ。あ、それこのくらいかないから信用されるならば素晴らしいと思うんですね。私はね、まあ冗談半分にそう言うたんです。ただカオルさんがそれに言うて、うちのお父さんはもう神様に誓うたら絶対もう間違いなかって言うんです。腹を立てんと言ったら絶対立てん、不平不足を言わんと言ったらもう絶対言わん、それはもう腹を立てんということだけで素晴らしい体験をいただいておるのですから、腹を立てんほどしのことが身についてしもうたのだから、不平不足を言わんぐらいのことはもう問題じゃないくらいに確信を持っておるというわけなんです。私本当にそれを聞いてね、なるほど、家内が粗末にするとか家内がどうかこうかと言うけれども、ですうちのことはくじばっかりと例えば言うようなことでは、家内夫の本当の真理信じられる中ですらが生まれてこないと思うんですね。私それを聞いてからまた改めて感心いたしました。昨日はちょうど午後の奉仕をさせていただいておりますときに、ちょうどそこで、まあ、20人ぐらいの方たちが昨日朝のご理解をいただいておりました。そこでちょうど前行っているのが岩見市の吉井松さんといって、孫さんが顔にこのほやけのね出てとる方が娘さん、家についておられるところの娘さんたち夫婦も一緒に親子4人で熱心に参ってきます。昨日昼築年祭にお参りができなかったからと言ってから、昨日お参りして見えましてから、先生草方からも本当にも妙な夢をいただいてからとこう言うんです。どういう夢をいただいたんですかって言ったら、ここにお参りをさせていただきましたら、こうたくさんの人が集まって、ちょうどお祭りの後のご納来をいただいておられるといったような様子でした。そしたら末永先生が見えて、その顔になんか印つけとかねていけんって言ってから、墨でこういろいろ書いてなかった、書いてもらえるうちに顔がこんなに歪んでしまった。 そしてご如来をいただこうと思ってこっち来たら、そのご如来をいただいてる方たちがみんなでもうと声を上げて笑ったところでございます。もう恥ずかしいやらおりどこないような気持ちでおりましたら、あの親父氏がスイカを、八つ切りに切ったスイカを持ってきてください。でそれを少しばっかりいただき出しましたら、もう本当に嘘のようにその顔がきれいになったところでございます。その後にご如来に出ておるお寿司をいただいておるお夢でございましたというのですよ。私はそのご理解をいただいてから、あ、ここ私おりましてね、みんながそこでご理解をいただき終わったところで降りていってから、あ、それと皆さん、あんた今日のご理解を一人一人どういただいたか、哀楽のご理解はね、本当に私が話をすると、じゃあいつもないということを皆さんに信じてもらわなければ、ね、それを神語るとして聞くことができない、またありがたくいただくことができない、また守るという心も起きてこないだろう、ね、ああ今日話したとありがたかっただけではなくて、それを行じなければね、愛すまんということを今日はあんた方に聞いてもらいたいと言って、私は我々はここから降りて、その吉松さんを含めてお話をしたことです。吉松さんが今朝からお祈りをいただいておられるというのが、ね、ちょうど今日のご理解であったろうかという、ね、例えばお孫さんのああいうような、もう医者やら薬でもどうにもできないことになっておりますから、でもアジェントがようなることは、あいらくとコンコンさんに参ってようなることはならばと言うて、世間では言うならば笑っておる人もあるかもしれん、うん、ところがだんだんおかげをいただいて、お孫さんのことでお参りさせていただいておるうちに、だんだん信心が分かってきて、この頃は信心のあり方が少しは身についてきた。それこそ、うん、顔が汚れておったり歪んだりしておるから、みんながわーっと声を上げて笑うことあるけれども、親父の人が持ってきてくださったそのスイカを、まあ全部もいただかん、まあ3分の1ばっかりいただいた時にはもうすでに顔がきれいになり、顔の歪みが取れておったという、それこそいかにどんなに人から笑われても腹を立ててはならんぞ、神が顔をあろうとやるぞということがわかるんです。だからどういうことによって言うならば顔を洗うてもらうかというと、ね、言うならスイカの行も自身、スイカも自身という、ね、火でも水でも、ね、自身ない、ね、どんなことがあってもそれこそ火や水の行といったような行であっても、ありがたく受けよう、親人生からいただいたのからありがたくいただこうという気になったら、もう顔を神様が洗ってくださって、歪んだ顔がきれいになり、汚れておった顔がきれいになっておるお知らせ をいただいたというのです、ね、だから私との吉松さんだけがつながっておるのではなくてです、その教えをいただかなければならない今年の人たちが、例えば昨日のご理解をいただいて、ね、神様が私に書く言うてござるとみんなでいただくのではない、私一人がいただくご理解として皆さんがいただかなきゃいけない哀楽のご理解、はあ、今日の話はうちに嫁子に聞かせたかったってなんてんじゃなくて、いただいておる自分自身一人でいただいておるという気になって、それを守り実行させていただくところから顔を洗っていただくといったようなおかげになってくるんです、ね、人間は万物の霊長だと、なら誰でも霊長者のその資格は持っておるけども、霊長としての値打ちを備えておるものはそれこそごくまれだと。二重の先生に限らず、私は霊長の年の値打ちはいつも天地と通っておる、天地とつながっておる、いつも神様と神語りができておるというくらいにです、霊長としての値打ちが発揮されるということはそういうことだ。生まれた時にすでに神様の分け御霊をいただいておる私たちなんだ、それがここに宿ってくるのだから、だからその間何十年の間についてきた牙城とか牙欲とか人を憎むとか妬むとか 人が儲け出し払うんだといったような本当に浅ましい心をです自分の心から取り払おうとする修行ができるのも人間だけです。ここはこんなことでいかんと思ったらそれを抑えることのできるのも人間だけです。本気で改まろう、本気で磨こう、他の動物では改まることやら磨くことやら分かりません。人間だけに許された特権なんです。だから今回のことは人間だからで終わったら人間だけで終わってしまわなければならない。人間としての値打ちを発揮することもできるようにしまっていかなければならない、ね、しかもならあれだけでこうして共同を受けておることが天地の親神様がもう直伝です言うならば、ね、一人一人にこうあれよこうあってくれよ、それもなら難しいといえば難しいけれどもその気になら誰だってできること、自分の心を改める、もうそれこそ気がするんじゃないけれども腹を立てると決めたらです。腹を立てたらもう言うならば霊長としての値打ちはないです、人間ではあってというくらいに厳しいもの、霊長としての値打ちを発揮する、根性の悪いこと、いわゆる神心です。神の分け見たものをいただいておるから、そのままの心が神心。その神心に人間の牙城がつき、牙欲がつき、いつの間にか変わり果ててしもうて、人間の面はしとるばっかり、心は恩じゃろか、痩せじゃろかというふうに変わっていくんです。性が変わってくるわけです。ね、例えば、きれなんかでもそうでしょう。もう汚れて、にしめんことになって、放火だけ解くと、それからちゃんと性が変わってしまうからビリビリ破れることになるでしょう。人間の性が変わってくるんです。そこのところをいち早く気づかせていただいたということは信心によることです。誠の信心によることです。その誠の信心によって気づかせていただいたから、もう根拠なことよかよかじゃなくて、ね、それを徹底それに取り組んで腹を立てに修行が自分のものになったら、次には不平不足を言わんで済む自分になろう、次には不平不足を思わんで済む自分になろうといったように、それをだんだん自分のものにしていくということが霊長としての値打ちをいよいよ身につけていくことであり、道理に応た信心をしておるということになるのです。あんまり自分に都合の良い人が難儀をしていると気の毒だなとこう思うけれども、自分の方には反対良くない、例えばね、例えば私の悪口でも言うといったような人たちが難儀しようと、あれが確かもっとっとる手一部たぶんの気持ちが起こらんの、人間には。ところが今日私ご意味いただいたのは、そういう大体は以前は漢字の人たちだったんです。その人たちがその何十年間親戚その付き合いもしないで隣の人たち物も言わんといったような人たちがです、ふとしたことから仲直りができたと聞いたら、もうそれをもう大変ありがたく思っておるというところにです、私がおかげをいただいて霊長としての眠りがだんだんできてきよる印だなと、今日夢のことに対してお礼を申し上げたことでございました。だからお互いそういう心がね、言うなら信心させていただいておるものとして、霊長の値打ちをいよいよ発揮させていただけれるだけのおかげをいただきたいと念願しておるものに、こういう心の状態があってはおかしい、これではいけないと、それを改まるというところにです、スイカの行もいとわんというくらいな信心が必要なんです。自分が求めてするのじゃない、神様が与えてくださる修行ならば、それを合唱して受けようという気になる、ね、末永先生が吉松ちゃんの顔にこうやって死んでこう、ね、顔を動して、そして顔が歪んだということは、神様の働きの中にはです、おかげをいただかせてくださろうとするためにです、ね、言うならばそれをお試しと言います。神様の働きの中に もうこれでも腹立てんか、これでも腹立てんかといったようなことが起きてくるという、その御用を言うならば、末永先生が受けたまっておられるんですね。だから、それもやはり神様の働きなんです。それでもです、人からとっと笑われるようなことがあっても、ね、親先生がくださったスイカをありがたく押しいただいていただくという気になったら、三分に積もいただくのうちに、顔が言うなら、神様がきれいにあろうってくださった。そして、そこにあるものは、お寿司でママになっておったということは、寿司とは、寿を司と書いてあるんですよ。人間の幸せが、を司る今年の心ができたときに、もうそこには素晴らしいママになるおかげが受けられておるというのが、日野吉松さんがいただいておるお夢です。その吉松さんがいただいておるそのお夢、そして昨日の朝のご理解が、なら、それは吉松さんだけのことではなくて、昨日のご理解をいただいた一人一人が、その気でいただかなければ、実を言うたらもったいないという哀楽のご理解は、今日のご理解だってそうです。私今朝からお祈りいただいたことからヒントを得て言うなら、今日の経典を開かせてもらったらご理解の同じ種類でした。人間万物の霊長としてのいよいよ値打ちを発揮させていただくことのために信心しよう修行しよう、あれはもらわんならんからではなくて、人間としての値打ちをいよいよ発揮できれることのために誠の信心をさせていただこう、本気で修行にも取り組もうという気にならなければならないということがわかります。